バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も始まりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーで、シリーズにしている I hate you 嫌いな映画、またまたやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、またまたやってまいりました、 I hate you 嫌いな映画なんですけれども、まあ嫌いな映画ね、いくつかある中で、今回ご紹介するのはピアノレッスンでございます。はい、この映画ね、もうだいぶ古い映画になっちゃったんですけれども、これいつだ？ピアノレッスン。1993年だそうです。はい。93年の作品ということで、この時ね、すごくね、ミニシアター系みたいのが流行って、で、その中でもピアノレッスンってすごくヒットして話題になったんですよね。で、僕もね、まあ、ある後で話すきっかけがあって劇場で見たんですけれども、まあ見に行く予定がなくて、こう割とこう女の人に受けるような感じの作品、ミニシアター系って、まあそういうのもあるじゃないですか。で、すごくまあ女性が出てきて、こうちょっと映像が綺麗でみたいな。で、まあピアノレッスンだと当然ピアノの話だし、とにかくね、これビジュアルがすごくて、海辺にピアノが置いてあるっていうビジュアルを、まあたまにね、今でこそそういうビジュアルってモチーフとしてあったりするんですけども、初めてこれをやったのが、このビジュアルモチーフを作ったのがやっぱりピアノレッスンだったんじゃないかなと思います。うん、でね、とにかくその鮮烈なビジュアルイメージ、美しいビジュアルイメージ、それからね、このね、音楽がね、マイケル・ナイマンっていう方の音楽がね、本当にすごいいいんですよ、素敵なんですよ。で、僕もね、サントラ持ってて散々弾いたりとかしたんですけども、この人のピアノの旋律すごく美しくてね。で、この一見ね、そのビジュアルもね、海辺にピアノが置いてあるとか、そのマイケル・ナイマンのね、すごく美しい旋律のこうテーマソングであり、ね、音楽でありっていうところね、美しい綺麗な映画なのかなと思ったら、ところがどっこい汚ね映画みたいなね、もう本当にね、下品極まりない映画なんですよ、これ本当に嫌いこの映画。で、まあ僕はそう思ってたんですけども、一応ね、そのさっき話したみたいなイメージとかがあって、世の中的にはもうすごく女性がこう影響されて、なんかこう、うん、なんていうのかな、そのなんかインパクトあるんですけども、そのなんつうんだろうね、うん、女性がなんかこうハマってみたいなのがあってね。で、一番象徴的だったのが、まあ、深夜テレビで、ちょっと映画界の話みたいのをこうしてるのを僕なんとなく見てた時があって、服部真子さんという人がいて、で、この人が、もうピアノレッスンは、私がここ数年で見た中で、一番なんかすごく影響を受けたというか、印象深かった作品で、みたいな。情緒があたか、あたらこうたらみたいな、情緒に訴えかけられてあたらこうたらみたいなこと言ってたんですよ。で、はぁ、そうなんだと思ってて、たんですよ。うん。で、そんなある日ですね、僕は、お茶の水というか、神田神保町のですね、大東京書店というところで、今もあんのかな、三省堂とかの裏のすずらん通りの、ちょっと入ったところで、大東京書店、うん、まあ、ちょっと入ったところなんですけど、一応5階建てぐらいの大きな本屋さんがあったんですよ。で、その本屋さんっていつも英会話のご案内みたいなのが、階段の踊り場とか入り口のところで、こう英会話やってみませんかみたいな、ああいうののこうビラ配ったりとかいつもやってたんですよね。で、なんか前にその時にちょこっと行った時に、やっぱりね、例に漏れずね、百科事典買いませんかってなってたんですよ。で、ブリタニカ百科事典どうですかみたいなのをやってまして、で、その時になんか知んないけど、いつもあったらスルーするんですけど、たまたま僕引っかかっちゃったんですよね。で、そのまあ販売員というかね、その勧誘員の女の子が、まあぶっちゃけすごい可愛かったんですよ。うん、すごい好みな可愛いなーっていう女の子だったんです。だから俺立ち止まっちゃったのかな。うん、まあまあね、そんな感じなんですけど、まあそれでね、なんか知んないけど、ちょっと立ち話をしてて、そしたら、ね、映画の話になったんですよ。で、その子が、私も映画大好きですよ、なんて言って、 で、この映画見た、あの映画見たなんつって、でね、だんだん思い出してきたぞ、ストレンジャーズ・パラダイスがすごい好きで、私も好きって、ジム・ジャームシュいいですよね、なんつって。で、あの、1作目がパーマネントバケーションで、2作目がダウンバイローでって、ストーリー的に面白いのはダウンバイローですよね、とか言って、だよなとか言って、俺もそう思うんだよ、なんつって、なんかすごい盛り上がっちゃったんですよ。で、なんか、その時もう、まあ、ずっと前の話なんで俺もバカだったんで、なんかじゃあちょっと今度映画の話でも、ご飯でも食べながら映画の話でもしませんかみたいなね話になっちゃって、いいですよみたいな感じで、なんかね、多分なんか、電話番号とか交換したんだろうな。そうなんですよ。それで日を改めて、実は夜、新宿、週末の夜、新宿で一緒にご飯を食べたのね。で、そうだ、その前までに、今度会いましょうみたいなことを言ったときに、この間ね、私、あの話題のピアノレッスン見たんですって言ったら、これもう大阪さんには絶対見てほしい、見てほしいな、みたいな。そしたらその話しましょうね、みたいなことを言われたんですよ。で、OK、わかったって言ってピアノレッスン見に行ったんですね。そしたら、はあ、こんな映画かーっつって来てんな、これっつって。で、その話をしたくて、意気揚々でね、週末で、ね、新宿で待ち合わせたらね、ひたすらブリタニカ百科事典を勧められるみたいなね。で、しまいには終電逃すみたいなね。なんかね、ちょっとそういうこう、苦い思い出がありまして、ね、苦いというかバカな思い出がありましてね、ピアノレッスンっていうのはね、印象深いんですけど、まあ、その思い出があったからこの映画嫌いっていうわけじゃないからね、言っとくけどね、それはまた別の話ですって。まあ、そんなエピソードもあったなーっていうことで、ここで笑ってください。はい、ということで、ピアノレッスンはじゃあどんな映画だったのかっていう話なんですよね。まあ、ネタバレはあんまりしないんですけれども、やっぱりね、そのさっき言ったね、そのビジュアル、まあ、海辺にこうピアノが置かれてっていうのは、あの主人公の女性が、あの、まあ、昔の話なんで、こう大きなお屋敷に売られに来るんですよね、お手伝いさんみたいな感じで。で、その時に、まあ、ピアノも一緒に船で渡ってきてみたいなところで、で、まあ、お屋敷でその主人公の女の人が働くことになるんですよ。で、まあ、ちょっとだけやっぱり、これネタバレしないと話せないから、ちょっとだけあのイントロの話をしちゃいますけれども、つうかごめん、ネタバレしますわ。あのね、そうしないとどこが嫌いかとかっていうか、なんかうまく話せないから、ネタバレしまーす。はい、ということで、まあ、主人公の、奥さんと、奥というかね、そのお手伝いさんみたいな主人公の方が、まあ、老話というかね、口が聞けないんだ、確か。そうそうそうそう。で、そんな人が、まあ、お屋敷でお手伝いさんをやるわけですよ。で、あの、命に次に大切なのがやっぱりピアノ。ピアノをたまにこう触ることで、あの、ちょっとしたね、あの自分の中の癒しだったりとか、その、唯一の生きがいみたいな感じでね、あの、ピアノだけは持ってきたいみたいな感じで持ってくわけですよ。で、嫁に行くのか、お嫁さんに行くのか。なんかあんまり好きじゃないから、2回ぐらいしか見てないんで、ちょっと細かいディテール忘れてます。すいません。とにかく、その家に行って お嫁さんだったかな、なんだっけな、なんかそんな感じで、まあ、行くわけですね。富豪のところにね。で、そこに、なんかね、住み込みのインディアンみたいな感じで、ね、ハーベイ・カイテルがいるんですよ。で、こいつがまた嫌なやつでね、その女の主人公のピアノを、奪い取っちゃうんですよね。盗んじゃうというか。それで、まあ、私の命の次に大切なピアノを返して、みたいなことを言うんですよね。ハーベイ・カイテルが。ハーベイ・カイテルに、主人公のおばちゃんが。それで、そしたら、じゃあ、俺がこのピアノのキーを一個叩くごとに、一枚服を脱げってね、またそういう癒やしいことを言うわけですよ。このハーベイ・カイテルのインディアンが。最低でしょ？何？その。キーを1個叩くごとに服を1枚脱げ。ちょっと俺も言ってみたいわ。まあそういう卑劣なことをするわけですよ。で、結局、こう、その人を脱がして、なんかやっちゃうわけですよね。もうその展開だけでもすごい品がないでしょ。なんだかなと思ってね。で、しまいには結局、その主人公のお姉ちゃん、ハーベイ・カイテルに恋しちゃうんですよね。 そんなことされて惚れる？なんかね、その辺も納得いかないしね。で、結局そのお屋敷の主人にそのことがバレて、その主人がすごい怒り狂って、その主人公の女の人の指を切ったりとかするんですよね。もうほんと下品でしょ。なんかその展開、本当にそのなんていうのかな、発想が下品というか汚らしいというか、なんかね、すごくね、こう品格がないっていうかね、なんか下劣なんですよね、いちいちやってることが。それはそういう展開にすればインパクトあるけど、下品でしょそれっていうね。なんかね、すごくそれでもう僕ずっとドン引きしながら見てたんですよ。でも最後結局ね、なんかそのハーベイ描いてるとその主人公のおばちゃんくっつくんですけども、どうでもいいわみたいな、お前ら不幸に地獄落ちろみたいな感じで劇場を後にしたんですけれども、まあね、まあそんな作品ですよ。で、これね、映画撮った監督が女流監督なんですね。で、調べたらジェーン・カンピニオンっていう監督さんです。知るか、この映画ぐらいしか有名な映画ないもんだって。あとはあのニコール・キッドマン主演で撮ってるある貴婦人の肖像とかですね、あとは、メグ・ライアンだったかな、主演のイン・ザ・カットっていう映画があって、このイン・ザ・カットは僕見ましたけど、やっぱりね、あんまり品のいい映画じゃないですね。なんかね、あんま好きじゃないな。そうそうそう、今ね、ちょっとネット見ながら、このインザカットは、あ、メグライアン、そうだね。そう、メグライアンがね、やっぱりちょっと脱いだりとかするんですよ。で、なんかね、こう、なんか空回りしてるんじゃないこの作品っていう感じでね、やっぱいまいちだったんでね、どうも。まあ、そんな感じでね、ピアノレッスンすげえ嫌いです。で、やっぱりね、ちょっとすごく、映像とかがにわか綺麗なだけに、そのギャップを狙ったりとかね、インパクトっていうことで、まあ、さっき言ったみたいにね、そういう展開にしたんだと思うんだけど、あのね、男の監督の方がここまで極端なことしないというか、あの、品のないことしないというか、なんていうのかな、その女流監督の方が結構こういうえぐいことって平気でするなっていうのがね、他の監督の作品とか見ても僕たまに感じることなんですけど、なんかこう女の人の方が普段こう いろいろこう物事をきれいに見せることに長けてるっていう、まあ、反面えぐい時はえぐいことやんなみたいなのがすごく映画とか作品だと結構出てくること多いのかなと思っていて、でピアノレッスンは本当になんかその象徴みたいな作品だなって僕は思っています。だからすごくね、ビジュアル映像が綺麗だったりとか、その音楽が美しかったりするのに、なんかそのインパクトのためにすごく下品な演出をするっていうね、なんだかなっていう感じなんで。で、ちなみにそのちょっと後に付き合った彼女にね、あのね、もうその子も映画結構好きだったんですよ。で、ピアノレッスンの話があって、俺この映画すっげえ嫌いなんだよって言ったら、はは、確かにお前この映画いかにも嫌いそうだなみたいなこと言ってね、鼻で笑われて終わったっていう思い出もあります。まあいいんだけど、そんなことは。とにかくね、なんかその、女流監督の、なんですか、その、女の人ならではの逆にその、汚さみたいな、その、下品な演出みたいなものを楽しみたいっていうか、そういうのがどんなもんかなっていうのにちょっと興味を持った人は、ぜひピアノレッスンご覧ください。あとは、サントラはすごくいいです。サントラ超おすすめです。はい。まあ、そんな感じで、今回はこの辺でございます。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はい、というわけで、今回はシアターバッキーのね、シリーズになってる I Hate You 嫌いな映画のコーナーで、ピアノレッスンをご紹介いたしました。それではまた。あ、まあとにかくね、ブリタニッカ百貨店買いませんでしたよ。はい、言っときますけど。